中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院消化器外科部長足立真一先生にお話を伺っていこうと思います。足立先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
足立先生、初めましてですよね。2018年の4月からこの西宮市立中央病院に、着任されていらっしゃるということで、初めましてですので、ぜひよかったら自己紹介お願いしていいですか？
はい、ありがとうございます。リスナーの皆さん、こんにちは。西宮市立中央病院外科の足立真一と申します。現在まで八尾市立病院、大阪大学附属病院、市立池田病院、市立東大阪医療センターで外科医として消化外科、特に食道や胃の上部消化管外科を担当してまいりました。今年4月より西宮市立中央病院において外来手術を行っております。どうかよろしくお願いします。
はい、この中央病院のワンポイントセミナーでもこれからどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は先生に胃がんについてのお話を伺っていけるということなんですが、先生、胃がんについて今日はあの話をしていただけるんですよね。
はい、がんと聞いて患者さんはまずショックを受け、そのご家族も辛い思いをされていることと思います。
はい、
しかし、早期発見して治療を受けることで治る可能性は十分あります。
はい、
また進行して見つかってもですね、前向きに治療をして生活の質を維持することが重要です。
はい、
私は患者さんに正確な情報をお伝えして治療方針をお示しし、前向きに治療に当たっていただけるようにしたいと思っております。
はい、
まあ、今日はですね、胃がんについてお話しますので、知識を得ていただいて、その情報を、周りの方々に知らせてください。
はい、
そしてかかりつけ医や当院で検診を受けるようにしてください。
はい、まあ、胃がんという言葉もね、あの耳なじみに残念ながらなってきている病の一つでもありますが、これだけやっぱり耳にするということは、日本における胃がんの現状というのはちょっとどうなっているのかなというのが気になるんですが、いかがでしょうか？
はい、胃がんにかかる患者さんの数は日本で一番多いがんです。
はい、
また女性よりも男性に多いがんです。
うん、
で、死亡者数というのは日本で3番目に多いんですけれども、
はい、
死亡率は少しずつ減ってきています。
うん、
これは診断技術が上がってきたことや、早期発見で治る症例が増えてきているからと考えられています。
うん、なるほど。あの胃がんというのは症状というのはどのようなものが出てきますか？
はい、胃がんの初期では特に、自覚症状がないことが多くて、
はい、
症状が現れた時には進行している場合が多いのが一般的です。みぞおちの痛みとか胃の膨満感、
はい、
それから食べたものを吐いてしまう、食欲がなくなる、ゲップがよく出る、頑固な下痢や便秘、貧血、体重減少、黒色の便などがあります。
はい、
便の色はですね、特に消化器の疾患を早く見つけるためには注意して皆さん見ておいてください。
あ、じゃあ日常から自分の便もきっちりとあの見ておくということが大切。
そうですね、
あ
の外来でも見てないという方意外に多いので、
あんまり見ないかもしれないですね。
はい、色が黒いのか赤いのか、あるいは白っぽいのか、そういうのを見ることでどこの病気なのかということが分かることがあります。
はい、
ですので、受診した際にはですね、便の色をお伝えしていただくというのは非常に重要なサインだと思っています。
はい、あのね、ちょっと調子が悪いなと思う前から、日常から皆さん便の、ね、色をちょっとチェックするようにしましょうね。今は、ね、あの胃がんの症状を 聞かせていただきまして教えていただいたんですが、この症状が出た時には結構進行が進んでいる可能性もある。
そうですね、まあ、全てはではないんですけれども、なるべく早く見つけようと思えばですね、症状出る前に検査をしていただくっていうのは重要かと思います。
はい、気になるんですが、この胃がんの原因というのは何ですか？
はい、まあ、いろいろな原因が挙げられているんですけれども、はい、その一つとしては食べ物があります。
はい、
塩漬け食品や漬物など塩分の多いものですね、うん、それからカビを含む食品や熱いもの、
うん、
それから魚や肉の焼け焦げ部分などの発がん物質を含む食事を大量に摂取すると危険は大きくなります。ただ神経質になる必要はありませんが、うんうん、食べ過ぎには注意した方が良いかもしれません。
はい、何事もほどほどにですね。
そうですね、はい、でタバコも胃がんの原因となります。
はい、
でよく言われるのがピロリ菌、ヘリコバクターピロリ菌の感染も胃がんの原因っていうのは分かっているんですが、まあ、感染したら必ずなるかっていうとそうではありません。
うん、
ただ見つかった場合にはですね、除菌をお勧めする場合があると思います。
はい、ちょっとね、ピロリ菌がって言われた時には除菌をお勧めしておくということですね。
はい、
はい、では次にね、胃がんの治療について先生にお話を伺っていこうと思うんですが、
はい、
治療方針についてはどのように決定していくんですか？
はい、胃がんの治療方針について理解するためには、
はい、
胃がん治療ガイドラインを少し理解する必要があります。
はい、
胃がんの進行度、つまりステージですね、うん、
はい、
それが理解できれば胃がん治療の方針とか手術内容についても理解できると思う考えます。
はい、
今回は長くならないように大筋を説明しますね。
はい、お願いします。
胃がんの進行度は進達度といって、胃の壁のどの層までがんが進行しているか、
うんうんうん、
胃の周囲のリンパ節に何個転移があるか、
はい、
肝臓や肺、腹膜などへの遠隔転移があるか、これら3つの段階によって進行度が決定されます。
はい、
まあ、例えば胃がんの進行度が一番浅い段階の根まででリンパ節の転移がなく、
うん、
肝臓や肺、腹膜などの遠隔転移がなければステージ1となります。
はい、
で進行度が深くなれば胃壁を通り越して肝臓や膵臓に浸潤することもありますし、
うん、
リンパ節の個数も0の時があれば1個のこともあり、3個のこともあり、
うん、
10個以上転移を認めることもあります。
はい、
で肝臓や肺、腹膜に転移があればステージは4になります。
うん、
この胃がんの進行度によって手術術式や治療方法が決定されます。
はい、
先ほどのように進達度が浅いものでリンパ節や遠隔転移に転移がなければ消化器内科で内視鏡によって病変だけを切除するという方法もあります。
先生の進行度のステージの表記の仕方がすごく分かりやすかったんですが、胃の壁の浅いところ、つまり浅い早いステージで見つかった場合は内視鏡治療で治ってしまうこともあるというように理解していいですか？
もちろんそうです。
はい、
がんが表面の粘膜内にとどまり分化型という胃や腸の構造を残したタイプのがんで大きさが3センチ以内であれば、内視鏡治療の適用になり内視鏡で病変だけを切除します。
はい、
最近はさまざまな道具が発達し、内視鏡下粘膜下層剥離術という手技が主流になっていまして、
はい、
もう少し大きながんや未分化のがんでも取れる場合があります。胃がんの治療ガイドラインに詳しい適用条件が記載されています。
うん、こういうのを聞くとやっぱり早いステージで見つけないといけないなというのをねすごく感じますけれども、見つけるという意味では内視鏡検査で早期の胃がんを見つけるというのはやっぱり難しいんですか？
はい、消化器科医師の注意深い観察が必要で、
はい、
経験を要すると思います。
うん、
色相内視鏡といいまして、病変を疑う場所に青い色のついた液をまいて、
うん、
表面構造や範囲を詳しく観察します。
はい、
また最近では NBI といいまして、血液に吸収されやすい青と緑の2つの波長の光を当てて、
うん、
表面の血管構造を拡大してみる技術も開発されています。
はい、
我々の施設でも通常使用しており、これらの方法で早期発見に努めています。
うん、 ね、一番最初に先生が胃がんの見つかった場合でも、検査の方法または治療の方法がちょっとずつ進化しているのでというお話がありましたが、こういうところでも進化が見られるということなんですね。
そうですね、
うん、あの内視鏡治療ができない場合、まあ、少しステージが進んでいる場合ですね、手術によって胃がんの治療を行うということになると思うんですけれども、この際の手術方法を教えてください。
はい、以前はお腹の上の部分ですね、みぞおちからへそまで、まあ、約15センチほど切って手術を行う開腹手術ばかりでした。
はい、
しかし現在は腹腔鏡というカメラを用いて小さな傷を開けてお腹の中で手術を行う腹腔鏡下手術が胃の手術にも応用されて普及されています。
はい、
傷が小さくて痛みも少ないことや回復が早いことがメリットです。
うん、
当科ではステージ1の胃がんで術前の検査で明らかなリンパ節転移がない胃切除可能な症例に限ってこの術式を行っています。
はい、
進行胃がんでは確実に胃がんやリンパ節を摘出するために回復手術で行うこともあります。
うん、まあ、皆さんの個々の状況によって手術情報状況も変わってくると。
そうです、
はいはい、感じですね。あの西宮市立中央病院ではね、手術の前後をサポートする手術器サポートチームというのがあるというように以前にもお話を伺ったんですが、先生やはりこの胃がんの治療を受ける時もこの手術器サポートチームというのはあの一緒にあのサポートしていただけるんですか？
はい、当院ではチーム医療によって手術前後の検査をきっちりと行っています。
はい、
例えば高齢の方には心エコーの検査や首の血管のエコーの検査などを行って心臓の状態や動脈硬化の程度をチェックしています。
はい、
何か問題があれば循環器内科に相談するようにしています。また栄養状態をチェックするために血液検査での測定だけではなく全身の骨格筋量や脂肪量を測定したり、うん、握力や歩行速度を測定したりしています。
はい、
最近ではスポーツジムでもインボディという機械を用いて筋肉量や脂肪量の測定をしていますが、
うん、
当院でも同じインボディを使って骨格筋量を測っています。
はい、
この結果で栄養不良ということであれば術前栄養外来を予約しそこで実際の食事の摂取状況を調べて、
うん、
必要であれば手術まで栄養剤を補充するようにしています。
はい、
さらに後期高齢者の方には認知機能のスクリーニングを行っています。
うん、
他にも下肢静脈血栓の検査や口の中の衛生状態を良くするように口腔ケアをします。
はい、
また薬剤師がサプリメントを含めて薬剤をチェックして手術に向けて情報を共有するようにしています。
はい、
このように手術に向けて、まあ、多彩な職種の方がですね、
うん、
術前に万全の準備を行ってそして手術に臨むようにしています。
はい、やっぱりこの手術の前また後にサポートしていただくことによって患者さんの体の状況というのはだいぶ変わってきますか？
そうですね、栄養状態がそれで良くなったりとか、
うん、
我々のチームとしてあのその患者さんの情報を共有できるということで、うん、何かあった時には必ずあの役に立つというふうに考えています。
うん、先生の力強いねそういう意見があると私たちも心配せずに手術前のこのサポートを受けながら手術に臨んでいけるということですよね。
はい、
あの一つやはり患者さん皆さん思っていると思うんですが、手術をすればこの胃がんは治ったと思いたいんですけども、思っていいものですか？
手術後切り取った胃や周囲のリンパ節を病理検査という顕微鏡の検査に提出して、
はい、
がんが胃の壁のどの深さまで浸潤しているのか、
うん、
リンパ節に転移何個しているのか、転移していればどの部位のリンパ節に何個転移しているのかなど詳しく調べます。
はい、
その結果で胃がんの進行度が最終的に決定されるんです。
はい、
それに基づいて手術後に抗がん剤を使うかどうかを判断します。
はい、
現在では進行度これには1から4まであるんですけれども、ステージ2と3の方には抗がん剤を術後に半年から1年ぐらい、
うん、
再発予防のために行うことが標準治療になっています。
はい、
これは進行した胃がんの場合 目に見えない微小ながん細胞が残っている可能性があるため、大きくなる前に叩いてやっつけようというのが目的です。
なるほど。もしすでに肝臓とか肺、それから腹膜とか胃から離れたところに遠隔転移が見つかった場合というのはどうなりますか？
胃がんの治療ガイドラインではステージ4となります。
はい、
このような場合、通常抗がん剤を使用する化学療法を中心とした治療になります。
はい、
出血や狭窄などの症状や転移の場所、患者さんの体調や状況によっては先に手術が必要になることもあります。
うん、はい、
他にも放射線治療、緩和手術、対処療法があります。
はい、
代表的な化学療法のお薬は TS1 カペシタビンという飲み薬の抗がん剤と、シスプラチン、オキサリプラチン、イリノテカン、タキサンという点滴の抗がん剤、
はい、
それからトラスツズマブ、ラムシルマブ、ニボルマブといった新型の分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤を併用する治療が行われています。
はい、
どのような組み合わせがいいのか、どの順番で使うのがいいのか、などいろんな臨床研究が行われ、現在胃がん治療ガイドラインに記載されています。
はい、ここまでですね、足立先生に胃がんには内視鏡治療や手術、それから抗がん剤や分子標的薬などの化学療法ですね、といったいくつかの治療方法があるというのを教えていただきまして、理解していきました。最後になりますけれども、がん治療を行っていく上で大切なのは何なのか、足立先生教えてください。
はい、がんの治療というのは一つだけの治療方法で行うこともあれば、進んだがんの場合は一つだけではなく、いくつかの治療方法を組み合わせて行うことがあります。
はい、
これを集学的治療と言います。例えばかなり広範囲に胃がんが広がっていて手術ができない場合、まずは全身療法である化学療法を行いますが、効果が出てがんの範囲が狭くなれば、局所治療である手術をしてがんをできるだけ摘出することもあります。
はい、
このようにそれぞれの治療法の得意なところを組み合わせて治療を行っていきます。
うん、
また治療の期間も一瞬で終わるのではなくて、長い年月がかかることもあります。
はい、
この間治療に対する緊張感や化学療法の副作用による苦しみ、また再発に対する不安や恐怖など、患者さんはさまざまな身体的精神的な痛みを持っておられると思います。
はい、
よって治療を行うと同時に、そういった精神的な苦痛や身体的な痛みに対する配慮も必要です。
はい、
これを緩和ケア、緩和医療と言いますが、がん対策推進基本計画の中にもあるように、がんと診断がついた時点から同時に緩和ケアも実施しなければなりません。緩和ケア、緩和治療を土台にして、その上にさまざまな治療を組み合わせて行っていく、このような総合的かつ集学的な治療、トータルケアの実践が一番大切なのではないでしょうか。
うん、そうですね。いや、今日は胃がんについてのお話を足立先生に伺っていきましたが、とても勉強になりました。最後になりますが、リスナーの皆さんに先生一言お願いいたします。
はい、先ほど申しました通り、胃がんにかかる患者さんはまだ多いので、皆さん検診を受けて早期発見に努めていただければ十分に治る可能性があるということを今回のことで分かってください。
はい、
ぜひ当院もですね、検診を行っておりますので、年に1回でも受けに来ていただければ十分に治る可能性がありますので、皆さんぜひ受けてください。
今日は西宮市立中央病院消化器外科部長足立真一先生にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。